私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。アーメン。
私は生まれて8日目に割礼を受け、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。パウロは自分の経歴とも言うべき事柄について触れています。その直前の箇所で、肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことですと言ったのに続いて、この自分の経歴について触れているわけですから、ここで語られているその内容は肉に頼れることとしているに違いありません。パウロはさまざまな手紙において肉と霊とを対比させて用い、人間に属する事柄と神に属する事柄、それを明確に区別し言い表しています。この事柄、肉に頼れるとは、人間に関する事柄、人間の努力や能力における誇れるものということになるでしょう。具体的にはそれは8日目に割礼を受けたこと、律法に関してファリサイ派の人々がそうであったように、知識の面でも解釈の面でも徹底的に使えたこと、熱心さの点ではキリストを信じる人々が神に反するものと思い、神のためにと信じて迫害したこと、律法を守ることで義とされるなら非の打ち所のないほどであったこと、人間パウロ自身の成したことを語っていることがわかるのです。それらパウロが述べている肉に頼れるという人間的な事柄は、確かにユダヤ教の枠組みの中では一つ一つ誇らしいものとされたことでしょう。ユダヤ教社会において周囲の人々に評価されることをただ望むなら、それ以上の経歴などないと言えるほどでありました。しかしパウロは次のように続けて言っているのです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。使徒言行録9章を開くと、キリストを信じる者を捕らえてエルサレムに連行しようと意気込んでいた教会の迫害者パウロがダマスコに近づいた時、なぜ私を迫害するのかと天から声が聞こえたという出来事が記されております。天からの光に照らされたパウロは3日間目が見えなかったといいます。人々に手を引かれダマスコに行きました。すると主イエスに使わされたアナニアという弟子の一人がパウロを訪ね、その手をパウロの上に置いて、主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったと告げると、パウロの目は再び見えるようになったのでした。その場面を聖書は、するとたちまち目から鱗のようなものが落ちと記しているのですが、目から鱗という ことわざの出典になっている場面でもあります。このようにキリストとの出会いによってパウロは一旦目が見えなくなり、そして再び見えるようにされたのですが、それは見えるものが変わったということをパウロの言葉から知ることができます。パウロ自身によるなら、それは人間の事柄に目を向け誇りとしていた在り方から、キリストと出会ってそれらがもはや誇りではなく、かえって損失とみなされるほどになったのです。人間的な態度や行いによって評価される在り方からの解放をパウロは経験したと言えるでしょう。そのような変化についてパウロは次のように言っています。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。律法から生じる自分の義とは、人間的な事柄によって獲得する義、正しさということでしょう。そのような義、正しさを信じ獲得しようとする社会の中でパウロは生まれ育ってきたのでした。しかしキリストに出会って人間的な事柄ではなく神の御心に頼るものとされた時、一切の人間的な誇り、律法による義、それらは損失と思えるようになったというのです。それらに頼ろうとすることは、神に頼ることにもキリストへの信仰による義についても妨げることにしかならないからであります。律法による義、すなわち律法を守るという人間の行いによって獲得される義、正しさ、救いを望み獲得するために努力してきた生き方から、キリストへの信仰によって与えられる義、正しさ、救いを望む生き方へとパウロは変えられたのでありました。言うなれば、パウロはキリストに出会って自分を主語としてきた人生、命ではなく、キリストを主語とし、命、主語とする人生、命を生き始めたのです。さて、福音の日課に目を向けてまいりましょう。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農夫たちのところに送った。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。その後も主人はしもべを送るのですが、農夫たちは次第にひどい仕打ちをするようになっていくのです。これは旧約聖書に見るイスラエルの民を例えています。主なる神はイスラエルの民が立ち返るようにと何度も預言者を送り、その意思を伝えさせたのですが、彼らはそれを受け入れることができなかったという歴史が明らかにされています。そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。そしてついには御子イエス・キリストが使わされるのです。人々はイエスを捕らえ殺してしまったというのです。農夫たちは 主人からブドウ園を預かったのですから、収穫の時に収穫を収めるよう求められたのは当然のことでありました。主人の要求に従って収穫を収める、これが農夫たちのなすべきことでした。ところが農夫たちはしもべを袋叩きにして追い返したというのです。ここに本来の自分の立場をわきまえない人間の態度が明らかに示されています。本来の自分、このことについて第一の朗読でお読みしましたイザヤ書43章次のようにありました。私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならない。つまり私たち人間は神の栄誉を語るために作られ生かされているというのであります。私はこの民を私のために作ったと言われていますから、民は本来神のための民、すなわち畑を預かり収穫を神に返す民として神のために作られたのであります。神を主語として生きるものとされていたのです。しかしこのことを忘れ、神ではなく自分のために、まるで自分が主語であるかのように生きてしまう私たちがいるのです。このような私たち人間の態度について主なる神は次のように言われます。あなたは私を呼ばず、あなたは私を重荷とした、むしろあなたの罪のため私を苦しめ、あなたの悪のために私に重荷を負わせた。このことを踏まえ、もう一度福音の日課の例えに目を戻しますと、この例えは今を生きる私たちの在り方を例えていると言えるでしょう。本来私たちは神から葡萄園を預かった農夫であり、収穫を収めることが期待される存在なのであります。しかし私たちは例えに登場する農夫たちがそうであったように、収穫を神に返すどころかそれを惜しみ、さらにはブドウ園を自分のものであるかのように生きてしまうのです。私たちにとって預かったブドウ園とは、それぞれの人生であり命であり、また生きるために必要とされるありとあらゆるものでありましょう。しかしいつの間にかそれら貸し与えられたはずのあらゆるものを自分のもの、自分が努力して獲得してきたものと生きてしまうことが私たちにあるのです。私という存在を本来の神のための私ではなく自分のために生きてしまう農夫たちの姿を通して私たちの罪ある姿が明らかにされています。本来の私たちから遠く離れてしまった私たちは神の栄誉を語るどころか自分の栄誉を語り、人からの評価を求めるように生きることで主なる神に重荷を負わせたというのです。ところがイザヤ書をさらに読み進めますと、主なる神は次のように言われているのです。私 この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。本来神の栄誉を語るために作られ、今を生かされているはずなのに、それを忘れ、自分のために、自分の栄誉を語るためにひたすら生きてしまっている私たちを、神の重荷となってしまった私たちですが、神はそのような私たちの背きの罪を拭い、罪を思い出さないことにすると言われているんです。それは私たちが主の栄誉を語り出したからでも、私たちが預かった畑から収穫を収めるようになったからではありません。主なる神が思い直されたのであります。ご自身の重荷となって神の栄誉を語ろうともしない私たちを滅ぼすことではなく、その罪を思い出さないことによって私たちを受け入れてくださったのです。主なる神の憐れみは私たちの罪を思い出さないとされたのです。しかしそれはただ神が思い直されたことで実現したわけではありませんでした。主なる神はただ思い直されただけではなく、御子イエス・キリストを十字架に焼け、死を遂げさせられることによって私たちの罪を思い出さないというその言葉を実現されたのです。私たちの行いではなく、ただキリストの十字架によって私たちは本来のあるべき姿の人間として受け入れられたのであります。こうして十字架の死を遂げられた主に出会うたびに、私たちは人間的な事柄に依存するものではなく、神によって生かされる一人一人とされるのです。神の重荷となっていた私たちが滅ぼされるのではなく、神の憐れみによってキリストの十字架を通してその罪を思い出されないで生かされている。この恵みの喜びこそ私たちが語るべき神の栄誉であり、教会の群れが語るべき宣教の言葉なのです。私たちは自分たちの栄誉、自分が人の評価を求めるために、また反対に自分たちの弱さや足りなさのゆえに神の栄誉を語ることを忘れてしまいます。人の事柄に目を向け、自分を主語として生きようとするあまり、神を主語として神の栄誉を語れないのです。確かに私たち教会の群れは小さく取るに足りない人の集まりです。高齢化、財政的な厳しさはさらに私たちを不安にさせることでしょう。しかしパウロは言っているのです。人間的なあらゆることはキリストのゆえに損失とみなすようになったと。教会は神の栄誉を語ることで教会なのです。神の栄誉は神に属することですから、人間に属することを高く超え、それに影響されることはないのです。実際キリストの十字架も人間の目には敵の手に捕らえられ殺されたという敗北に見えましたし、ただ悲しみの要因に移りました。しかしそこに神の栄誉があったと聖書は告げているのです。 ですから、私たちがどれほど弱くとも不足しているように思われたとしても、それは人間的な事柄に過ぎないのです。そのような目の前の現実に惑わされることなく、神の憐れみに深く信頼して、神の栄誉、キリストの十字架による許しを語り続ける、これこそ私たち教会の群れが本来の姿に立ち返って生きるということに他ならないのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。